皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。京都人町出会い門の時間になりました。今日のお相手いたしますのは私下村静子と
京都府建築士会の上原です。よろしくお願いします。
お願いします。上原さん、もうお正月気分はね抜けているかなという気はするんですけれども、はい、それでもいろいろ京都の街中にいると、うんうん、まだまだ
そうですね、
色濃くなんか残っているものもありますしね。
そうですね、
うん、1月のテーマは京都のお正月、はい、ということなので、はい、また京都のお正月ほんまはこうや
あそうですね
いうねお正月やねとかっていう話をしながら、はい、来年のお正月
にそうですね
備えなあかんなということでお届けしてまいりましょうか。はい、この後30分間よろしくお付き合いください。最初のコーナーはただいま参上、いろんな方にお越しいただいて、まあ、テーマに沿ったお話をしていただいているということなんですが、今日は上原さんがこの方にぜひということで、はい、お越しいただきましたゲストです。はい、本田味噌本店営業部部長の尾崎正明さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。本田味噌さんというと、
はい、
今出川の、何通りになるんですかね。
室町
通りの今出川行くまでのね、はい、ところにあるという、まあ、お味噌屋さんの雰囲気自体もすごいもう趣ある
ありがとうございます
お店なんですけれども、はい、今日はテーマを、まあ、京都のお正月ということで、はい、京都のお正月言ったらやっぱり白味噌ということで尾崎さんに来ていただいたんですけれども、はい、まずこの、本田味噌さんはもともとお味噌屋さんやから最初からやっぱり白味噌扱ってはったということなんですかね。
まあ、私ども、当初初代が、丹波当時、
はい、
お酒
は
ね、はい、もう麹作りの腕に見込まれて、はい、金利御所天皇家の方から、白味噌を作ってくれというお言葉いただいて、
はい、
大佐飯さんがもう、店舗元年約180年前の会社でございます。
あ、180年前ですか。
はい、そうでございます。
あ、そうか。逆に言ったらそれぐらいから、うん、その白味噌がちゃんとあったということなんですよね。
う
ん、
そうですね。文献によりますね、約400年前と言われてますけどね、うん、やはりまあいろいろと諸説ありまして、私どもはまあ180年前から天皇家にお勤めしてたという会社で、
はい、はあ、で白味噌というのがさっきね上原さんとも言ってたんですけど、はい、最強味噌っていう言われ方もしてて、陽明につくようになったなというふうに言ってたんですけれど、白味噌と最強味噌っていうのは同じものなのか違うものなのか、果たしてこれはどういうのか。
はい、ね、簡単に言いますとね、同じものなんですけども、はい、当初私ども明治遷都の折まで、天皇家をお治めしておりまして、それ以降、まあ、天皇家からねついてこいというお言葉いただいたんですけども、
はい、
気候風土水変わりますとお水変わることで、この地に残りまして京都に、そのまま、ね、京都にいますと商売できないんで一般に販売しまして、天皇家とちょっとまあ外れたんですけども、それ以降一般に販売してる会社でして、また天皇家の方も関東行かれまして、東の京、それに対して、懐かしいね、西の京の味噌、西の京の味噌というお言葉いただいて、あ、西の京の味噌ということで最強味噌と、ですから京都でも私どもだけが最強味噌という名前で販売しております。
ああ、そうなんですか。はい、もう今やなんか、
一般名称みたいにね、白味噌の代わりにみたいな、
ね。おっしゃる通りね、もう、最強味噌言いますとね、うん、もう、淡黄色、淡い黄色い色の甘口の味噌っていうので、まあ、一部そういうような雰囲気も出てますけど、まあ、最強味噌というお名前で販売してるのは本当に、京都の中でも私どもだけです。
そうだったんですか。まあ、だから、京都をその代表するような、お味噌っていうような捉え方皆さんされるようになって、ね、白味噌イコール最強味噌みたいなイメージがもうすっかりついたのかなっていう感じですね。
ありがとうございます。
本田さんのところの本当はお味噌やね。
そうなんです、
ね、
ありがとうございます。
宮中で作ってはったからそれがね懐かしがって、
西の京のお味噌と、これなんでまたその関東の方のお味噌と、西の京の方のこの白いお味噌とって違いが出てきたんですかね。
やはりね、まあ、気候風土、先ほど言いましたね、気候風土水変わるいうことで、やはりこの地ね、もう元々御所のそばにおったいうのも鴨川のお水、 ご一緒通りまして、それが私どもの、ね、井戸に湧いておりましたので、そういった関係でやはりもう京都のお味噌白味噌っていうのは、それとまあ、ね、平安の時代からお公家様の方がずっと多分今でもそうなんですけど、晴れの儀式おめでたい席では白味噌使われることで、
そうい
った、ね、京都は特にその、ね、お公家様多かったので、うん、白味噌の文化が栄えたんじゃないかなと思います。
そうですよね、白味噌って言ったら今、うん、尾崎さんおっしゃったみたいに今でもやっぱりお祝い事の時に欠かせないっていうイメージですよね。
そうございますね、
はい、あのこの白味噌の特徴なんですけれども、はい、一番のまあ特徴というとどういうところになりますか。
そうですね、普通のお味噌言いますと大体塩分が11から 13% ございます、うん、この、白味噌の方は 5%、 この違いどこにあるのか言いますね、やはり材料の部分で、普通のお味噌は大豆12に対しお米が8から10ぐらいで作ります、はい、うん、その期間もまた半年から2年ぐらい寝かせます、
はい、
うん、白味噌は大豆12に対し米麹倍以上 2.5 25ぐらい使います。
あ、そうなんですか。
倍の使います。その米麹の甘さがあります、うん、それとまた、期間も大体20日ぐらいで仕込むお味噌です。ですからこう1年2年寝かす味噌ですと最初に多少バラつきあっても最終的には同じものできますけども、うん、白味噌は20日間で作りますから最初にちょっとぶれますと、大きな違い出てしまいますね、うん、まあ手前味噌ですけどもデリケートなお味噌と呼んでおります。はい、
本当ですね。これそのバランスというかどういう風な味にこう仕上がるかっていうのを短期間で勝負しないといけないわけですから、
う
ん、
そうです、はい、
もう 目がずっと離せないっていうかね、材料の吟味から水の調整とかね、はい、
それがね、まあ、伝統の技って、ね、大層なこと言いますけどね、そしてもう安定したものを作るのが職人の技だと思っております。はい、
いや、そのね、安定したものを作るっていう話につなげると、うん、あの、もともと今言わはったみたいにお味噌っていうのは麹でこう作られ、はい、発酵される発酵食品ですから、うん、麹って言って生きてるもんじゃないですか。
そうです、
はい、でおまけにあの材料自体がそんな別にね、あの、勝手にこう機械で作るもんじゃなくって、
う
ん、畑で採れたその大豆を使ってとかね、
はい、
あの自然のもんですから、
そうです、はい、
その年のまあ言ったら気候によって採れたものの質も影響してくるわけじゃないですか、
うん、そうです、本当にね、あの気候風土水変わります、変わる、もちろん材料がその中で大きく、うん、本当に先ほどおっしゃったように同じ畑で同じように採った大豆使いましても同じ米使いましても出来上がった時にやっぱり微妙な違いが出てきます。それをまあ、ね、同じく作るのも技ですし、やはりおっしゃるように醸造品ですから、うん、やはり多少の、違いは出て生じます、
はい、まあ、ワインとかでもそうですよね、
はい、今年の出来はとかね、
うん、でもそれをまた楽しむっていうね、いうやり方をワインなんかだとしはりますよね、うん、ひょっとしたらお味噌だって、うん、まあ、本田さんのところの技術でもう本当にあの素晴らしくいつもあの美味しいものを作ってはるんだけれども、その中でも今年はって微妙に感じられるようになったら、これまたね、それはあのまたすごい技術なのかもしれないですけど、
そう言っていただきますね、嬉しいんですけどね、今はねもう皆様やはり均一なものというの部分、安全っていうんですかね、安心感があるのか均一なものを求められるんで、ちょっと難しい部分がありますね。
その辺は私ら買う側とか、はい、ね、使う側っていうのがもうちょっと賢くならないといけない部分なんでしょうね。
もうちょっとゆとりを持ってとか
ね、うん、そうですよね、うん、でこの白味噌なんですけれども、はい、あの今おっしゃったみたいなその特徴を一番にやっぱり生かしていただくのが、さっきちらっと最初に言いました、まあ、白味噌のお雑煮みたいなところにつながるのかなと思うんですが、
はい、そうですね、やはり白味噌一番合うのはね、京都特に、白味噌のお正月のお雑煮、うん、それとまあ一部あのお正月ね、花びら餅に、あんに白味噌を使っていただいております。やはりもともとね、私どもも宮中をお納めした折もあのお味噌汁用じゃなしに甘味料の一部として、やはり今みたいにこう砂糖の豊富な時代じゃないですから、やはり甘いものを求められた折にその米麹の甘さを楽しもういうことで、そういった分で甘味料として使っていただいておりますから、
あ、上品ですね。
そうですね、
米麹の甘さほのかに香るその
上品な、
そう、甘さを楽しむなんて ね、もうギドギドしたその甘さじゃないんですよ。はあ、なるほどね。あの京都の白味噌のそのお雑煮なんですけれども、あの一般的に言われるようなのは、まあ 本田さんに、本田味噌行ったら教えてくれはるんでしょうけれども、うん、はい、ちょっと尾崎さんに紹介していただくと、はい、どんなのが、
はい、まあ、京都の白味噌のお雑煮ですけども、はい、私どものおすすめしておりますのは、やはりあのお出汁に関しては、まあ、あのあまりお出汁を効かせますとどうしてもお出汁の辛さが出ますので、うん、もうできましたらもう昆布出汁も使わずに、うん、というのをお勧めしております。
おお、昆布出汁使わへんかったら、はい、そのカツオのお出汁も使わずに、
あのですから最後にカツオ一かけしてもらうというのが、うん、まあお勧めしております、うん、そういうのをお勧めしておりまして、また中に入れるのも、うん、やはりあのお餅、お餅も角餅ですと切り餅ですと切りますと角が立ちます、うん、焼きますと焼き餅焼くとですからもう焼かずに丸いお餅を入れて、うん、やはりお正月早々仲良くにこやかにまろやかにということで、丸いお餅を入れてます。それとまたお雑煮大根とか、うん、ネズミ大根言います、細い大根、うん、これは輪切りにしますと丸いのでそのまま使うという形でお勧めしております。
はあ、ねえ、あ
のお水に ねお味噌を研いでと
ね、ねえ、そのまんまでいいって、
うん、そうなんですね、
うん、ぜひこれはちょっとやってみないといけないです ね、うん、ですね。それがやっぱりその白味噌の風味を一番楽しめるというか、う
ん、はい、お味噌の味を本当に、はい、味わえる、あの楽しみ方だと思います、
うん、はあ、やっぱり白味噌というとほのかな甘みと、
う
ん、
そうですね、
それから香りと、
はい、
これがやっぱり一番ですもんね。
そうですね、
はあ、で、あの白味噌、まあ今言わはったみたいに、うん、そのおめでたい時に使うしってお正月だけ使うて、うん、その後なかなかよう使わんねんっていう方も、うん、まあ私も含めてあ、上原さんも含めてかやるかもしれないんですが、はい、うん、どういうふうにもし残ったとしたらしたいんですか、はい、まあお味噌自体もともと保存食やから、はい、置いといてもどうもならへんの違うかなとは思ってるんですが、
大概ね、あの白味噌の方も、はい、あの置いておきますと色が変わりまして、
はい、
あの本当の風味、白味噌の風味がなくなりますので、冷凍保存、これ冷凍庫入れていただきますと固まらずそのまま約1年本当に風味も楽しめます。
冷凍ですか、
はい、
初めて、ね、聞きましたね。
普通の冷凍庫に入れといていいんですか、
はい、そのまま入れといて使う分だけまた、ね、あの他の使い方ということで、あの今お使いのお味噌汁使われた時にちょっと混ぜていただきますと非常にまろやかになります。
へ、
そうした使い方していただきますと本当にもう1年ぐらい全然変わりません。
ね、使う機会も増えそうですよね。
はい、ね、うん、いや逆に今日尾崎さんに教えてもらって、うんうん、その白味噌ってそのお正月のそういうお雑煮の時しか使わへんのかと思ってたら、うん、もっと普段の時にもなんかその風味を生かすとか、うん、まろやかさを出すとかっていうので使えそうな気がしてきましたね。
はい、
まあ、
ね、そして使っていただいたら一番嬉しいですし、うん、またね、よくおっしゃるのはあの忘れて冷蔵庫の隅から出てきたと、うん、なんか見た色が真っ黒系になったらどうしようというお電話よくよくいただくんですけども、そういったあれでしたら大根とか人参とかきゅうり、これを一夜漬けしてください、うん、なかなか落ちるのは酒のあてになります。
一夜漬けですか、
はい、あのあんまりつけません、やはりあの塩分 5% になりますから、うん、辛くなりますので、一夜漬け、これが一番おいしいです。
もうそのお味噌の中にこう、
はい、もう突っ込んどくだけ、
突っ込んどくだけ、はい、
ぬか漬けみたいな、
簡単ですね。
そうですね。
そちらだとね、お味噌も捨てなくていいですし、うん、無駄になりませんし、うん、はい、そういった使い方していただいたら非常に嬉しいです。
お魚でもね、最強焼きとかって、はい、そうそうね、名前にさ、ね、最強焼きってもうついてるんですけど、うん、名前が、はい、ああいうのでもやっぱりあの使うわけですよね。
はい、あの同じお味噌なんですけども、うん、やはりね、今まあ私の販売してるのそのまま、味噌漬けに最強漬けに使っているとちょっと、うん、もったいないかなという思いますのでね、やはりまあね、残りましたら使っていただくのもいい方法ですし、はい、
なんかあの酒かすとね混ぜてね、
はい、
あの私なんかかす汁使ったりとかねさせてもらったりすることもありますけどね、はい、やっぱりあのまろやかさは変わりますね。
あ、
うん、すごくこれ美味しいですね。で、あの言わはったみたいにあの和菓子でも今は使われ、まあ、昔から花びら餅なんかはね、うん、あるもんですけど使われるようになってますし、あとなんかいろいろお菓子、違う洋菓子とかにも白味噌使われるようなのも最近出てきてますね、う
ん、はい、まあね、以前から松葉さんとかねもありますし、それとこうあるメーカーさんでパンに白味噌を使おうということでおっしゃっていただいている会社もございます。
白味噌の良さが見直されてきたというか、新たに新たなこう、うん、今まで知らへんかった人なんかでも、はい、若い方なんか特にね、うん、新たなものとしてこう 使う機会が増えてきたっていうことなんでしょうか ね、 うね、
まあ、自然のねやっぱり麹の甘さに自然のほのかな甘さ、うん、求められてるのかもしれませんね、うんうん。
まあ、ちなみにあの本田味噌の方はあの白味噌だけじゃなくていろんなお味噌扱ってはると思うんですが、だいたいお味噌って言ったらどれくらいの種類があるものなんですか。
私どもね約30種類ございます。
30種類も、
はい、
いや私白味噌赤味噌何あの合わせ味噌くらい麹味噌くらいしか分からへんけどそんなにたくさんあるものなんですか。
ございます。はい、
はでそれぞれにやっぱりそれぞれのお味噌の特徴があってということなんですね。
そう
です、
はい、
お味噌深いですね奥が。
そうです
ね、ほら白味噌だけと違って、はい、ちょっとまあ、発酵食品って今また見直されてる、
ね、そうですね、
はい、ブームというかこう注目を集めてますから、うん、発酵食品としてのお味噌の役割みたいなのも、うん、これまたいつか食品をテーマにした時に
そうです、ね、
うん、させてもらったら面白いかもしれないですね。はい、ということであの今日は、まあ、京都のお正月に欠かせない白味噌のお雑煮ということで、まあ、その白味噌自体がどういったものなのか、
そうです、
ね、私たちの身近になったこの白味噌について、本田味噌本店の尾崎正明さんにお越しいただいてお話をお伺いいたしました。この後もちょっと尾崎さんには残っていただきまして、はい、はい、あの上原さんのお話ね、お付き合いいただければというふうに思います、はい、では一曲お聴きいただきましょう。オルケスタアストロリコでレクエルド。バッタリ将棋のコーナーです。さて上原さん、今日のお話は、
はい、見立てとおせちというテーマでちょっとお話しさせていただこうかなと思ってます、
はい、見立て、
はい、
というと
ちょっと難しそうなんですけども、
はい、
よくあの日本の文化見立ての文化って言われるんですけど、
うん、
例えば、まあ、あの建築の話ですとかあのお庭によく言われることなんです。で、枯山水がその具体的な例なんですけども、
はい、
あの普通、まあ、街中でそんな自然を求めるっていうのが、まあ、難しかった時に庭の中に大きな石をこう置いてでそれを島に見立てたりその周りの玉砂利をこう波の様子に見立てたりという それがおあの見立てることによってほんまは石やんかとかほんまは砂利やんかっていうだけじゃなくって、うん、見立てることによってその街中でもその自然のこう雰囲気を味わおうというそういう、まあ、ちょっとお遊び気分っていうかねそういうものがずっと文化の中に生きてるっていうことなんですけれども、
あーはー、なるほど、はい、はい、そういう意味の見立てる、はい、ということですね、はいはい。
で、まあ、茶室もそういうふうに言われるんですけれども、まあ、自宅があってその離れの一室を、中国の山奥に見立てて遊ぼうっていうふうなものがあの最初にあのごっこ遊びというようなものが茶室の文化やと言われてるんですよ、うん、でわざわざそのにじり口がもうあの全然違う世界に入っていくように、うん、あの入りにくい世界からこう広がる茶室の中の風景を楽しまれたりとかそういう風な文化があったんですけれども、うん、それと、まあ、あの全然話が違うようなんですけどおせちが多分ちょっと関係あるんじゃないかなと思いまして、
あさっきね尾崎さんには、うん、あのお雑煮の あれも見立てですよね、はい、ま、丸いお餅で、うんうん、それはやっぱいわれが丸く、
うん、角がないようにとか ね、 そうですね
焼き餅は焼き餅焼くし焼くって言ってくれはったし、
う
ん、そういうのがあるんですね、
うんうん、普通に食べ物でお腹が膨れたらいい美味しかったらいいっていうだけではなくってやっぱりおせちって 1年の一番最初に食べるものですし例えば黒豆やったらその家族みんなが1年中豆に働いて、
うん
まあ、豆に暮らせるようにというふうに願いが込められてる
っ
ていう
豆々しく、
うんはい、そうですね、
うん、
でごまめもあの昔はその、水田に小いちっちゃいイワシを細かくしてまた肥料にしてはったことから、うん、その豊年豊作とか五穀豊穣を願うもんやと
田作りって言いますもんね。
そうですね、
うんうん、
で数の子もあの、まあ、こあの子、ね、子がたくさんできて、
うん
子孫繁栄を願うもんと言われてましたりであのこれも全然知らなかったんですけどレンコンが、
うん、
その遠くを見通せるようにと
そうそう、
ね
う
ん、そういう風なあとは、まあ、たたきごぼうも、まあ、形とか色とかが豊作の時に飛んでくるなんか黒い随鳥が似てる、
うん、
それに似てるという風なことでたたきごぼうもおせちに入れられるとか、うん、そういう風な言われとか あの、まあ、見立てですね、その穴を通して遠くを見るとか、そういうことが食文化の中にもずっと息づいてきたということなんですね。
これはやっぱり、あの、日本の文化であり京都の文化ですね。
そうですね、その何でもないことをこうちょっと遊び心とか想像力を働かして、うん、あ、こういうふうなことまで、想像しながらっていうのがね、あの、豊かな気持ちになるんじゃないかなと思うんですね。
こういう食材がまたその都にね、集まってきたっていうのも、やっぱりこれは、はい、まあ、都だったからこそだったんでしょうね。だって、あの、海のない、まあ、京都旧市街だったらね、海のないところにも、いろんな魚があって、昆布があるとかっていうの自体がやっぱり都だったからっていうことなんでしょうね。
そうですね。まあ、クワイも、あの、大きな芽が出るようにって言われてるんですけど、普段ってあんまり見ないですもんね。
見ないですね、クワイは。
特別な時に食べるものみたいなね。でそれをまた多分、お正月に家族が集まって、これはこういう意味があるんやでというお話とかしてね、それがずっと引き継がれていったらなと
思うんです。ちなみに、あの、上原さんのところではやっぱりこういうおせちというのは、
はい、
あの、今紹介してくれはったやつは全部入ってるようなおせち料理を。
そうですね、はい、まあ、あの、実家は商売をやってたので、もう、まあ、その合間にちょっと母親が作ったりとかあるんですけど、その近所とか親戚とか、どうせあんたんとこ 、ね、作る暇ないんやし言うて持ってきてもうたりとか、けど大体こういうのは食べてましたね。
ああ、そうですか。じゃあお雑煮とおせち料理はもう欠かせない、はい、やっぱりお正月のね、品ということなんですね。はい、あの、ちなみに、尾崎さんのところもやっぱおせち料理って、あの、お味噌をね、年末まで売ってはったら大変忙しいと思いますけれども、はい、お家の皆さんきちっとご準備をされて、
はい、娘がね2人おりますんで、やはり嫁が、あの、娘に教えるために作っております。
はい、そうか、もうそうやって代々受け継いで行く味っていうのが確かにね、あるかもしれませんね。はあ、いや、では、あの、お話がありますけれどもね、そのお雑煮なんかでもそうじゃないですか、あの、京都のお雑煮をこう伝えていくのと、それから京都以外の方が例えばその一家のね一員にならはって、また新しいその家族のなんか文化として、
そうですね、
違うお雑煮が誕生したりとかってありますよね。うちの家でも、あの、そうです、白味噌でいただくのが、まあ、あの、元日必ずっていうのはありますけれど、その以外の時にね、例えば、あの、すごい話やったら、あの、お雑煮の代わりに、あの、何だっけ、あの、おぜんざい作ったりとかもね、
お餅のお汁物みたいな。
地方によってもありますもんね。はい、
そうですね。
はい、
まあ、ね、あの、小豆が入ってる。
そう、四国なんかはそうですね。お雑煮の中にあん餅入ってますからね。
そうですよね。まあ、そういうふうにしながら、そのお家のまた歴史もね、気づかれていくのかもしれないなというふうに思ったんですが、あ、今日は、あの、尾崎さんにちょっとお味噌の話を教えてもらいましたけど、お味噌っていうのは、あの、自分ところの、まあ、手前味噌って言わはった言葉にあるように、はい、自分ところで作ってはったという歴史もあるんですよね。
そうですよ、はい、本当にね、もう、まあ、私でもね、今、あの、京都の南部におりますけど、やはり地元の方、秋に採れた大豆使いまして年明けに仕込んでおられますね、ご自宅用として。
ああ、はい、あの、仕込む時期というのはやっぱりあるんですかね、収穫時期に合わせてということなんです
か。収穫した後ね、それと、まあ、普通我々のよく寒仕込みに行って、一番寒い時期に、あの、仕込みますと、あの、他の雑菌が繁殖しないんで、一番その使う麹の本来のお味噌ができますので、そういった使い方してますね。
ああ、やっぱりこれも昔ながらこう脈々とつながれてきた知恵、
そうなんでし
ょうね、特風の一つですね。
ですね。
はあ、やっぱり知恵がギュッと凝縮しているお味噌の話、はい、今日は楽しく聞かせていただきました。ありがとうございました。そろそろお別れの時間になりました。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。